はい、皆さんこんばんは。2017年の11月8日、もうクリスマスまであとわずか1ヶ月ちょっとでありますけど、今日からですね、リビングライフは11月号になっています。11月号はですね、すごいですね。旧約聖書ですが、アモス書、ピレモン、ピレモンは新約聖書ですね、ナホーム、そしてガカと、目まぐるしく変わりますけども、今日はその最初、アモス書、旧約聖書の預言書、小預言書ですけど、アモス書から、学んでみたいと思います。今日の箇所はですね、最初のところです。まあ、アモス書の概要も少し全体的なお話もしますが、1章の1節からちょっと2日にまたがるんですが、2章の5節まで、ちょっと長いですが行きたいと思っておりますね。アモス書の1章の1節から2章の5節までなんですが、その前に今日も質問が2つありますので、それをお読みしてから購読したいと思います。まず最初の質問、クエスチョン1、もしあなたが2週間だけ自分の職業を変える選べるとしたら何をしたいですか。何でもいいです。2週間だけ、なんかできるね、何、失敗しても2週間で逃げちゃうんですからということで、ね、2週間だけ何でもできるとしたら何をしたいですかって。二つ目は、あなたの人生の最も大きな自信とは何ですか。自信ってコンフィデンスの自信ではなくて、グラグラの、すなわち人生の自信、揺さぶられた経験ですね。それは何でしょうかという。その前後で考え方、生き方が、変わりましたかという。この2つの質問であります。あんまり聖書と関係ないかもしれませんが、接点はあるんですね。皆さん少し考えていただければと思います。さあ、それでは、アモス書を読んでまいりたいと思います。少し長いですが、一気にいきたいと思います。一章の一節、新改訳聖書ですね。奇数節司会者読みますので、偶数節皆さんお願いしたいと思います。アモス書一章一節、テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨシアの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。2節どうぞ。
彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。
主はこうおせられる。ダマスコの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の打刻機でギルアデを踏みにじったからだ。4節。私はダマスコの貫抜きを降り、アベンの谷から王座についている者を、ベテエデンから尺を持っている者を立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移されると、主は仰せられる。6節。
主はこう仰せられる。ガザの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らは全ての者を保身のためとして捕らえ回復し、エドムに引き渡したからだ。
私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。8節。
私はアシャドデから王座についている者、アシュケドンから尺を持っている者を立ち滅ぼす。天使の上に私の手を下げ、ペリシャデルの王国の者を滅ぼすと神である主は仰せられる。
主はこう仰せられる。ツロの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが全てのものを補修の民としてエドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。10節。
私は
こう仰せられる。エドムの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けていつまでも激しい怒りを保っていたからだ。12節。日をまたいで13節いきます。主はこう仰せられる。アモン人の犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるためにギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ。14節。
私は
アモン人
の犯した3つの背きの罪、
彼らの王はその首長たちと共に捕囚として連れて行かれると主は仰せられる。2章の1節どうぞ。私はモアブに火を送ろう。火はケリオテの宮殿を焼き尽くす。モアブはどよめきのうちに、角笛の音とときめきの声のうちに死ぬ。三節。主はこう仰せられる。ユダの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが、主の掟を捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ。最後5節ご一緒にどうぞ。はい。私はユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす。以上です。一章二章と続けて読みましたが、さあ皆さんのお手元にありますアウトラインに先ほどの2つの質問、ちょっとあんまり時間ありませんが、どちらか1つ答えやすい方があれば、答えていただければと思いますね。数分間ですか、どうぞお願いしたいと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度質問だけをお伝えしようと思います。第1番目の質問は、もしあなたが2週間だけ自分の職業を変える、また選べるとしたら何をしたいですか、何をしますかって。2週間、何でもいいです、はい。何もしたくないというのもあるかもしれないですけど、クエスチョン2、あなたの人生の最も大きな自信とは何でしたか、人生の最も揺さぶられた経験とは何でしたか、ね。その前後で考え方や生き方が何か変わりましたかという質問ですね。この2つの質問、皆さんも少し、録音止めて、考えていただけると、今日の学びと接点ができてよいかなと、そう思います。一度録音ポーズいたします。ディスカッションの後、解説の時また録音に戻りたいと思います。行きましょう。はい、それではアモス書の方に少し入りたいと思いますですね。アウトライン、アモス書概要という、アモスという人の名前ですが、これは重荷を負うという意味だそうですね。驚くことに彼は預言者でもないんですよ。まあ、最終的には神の言葉を語ったので預言者となりましたが、彼は、羊飼いなんです。そして羊を飼っていただけじゃなくて、桑の木を、栽培していた、桑っていうか、あれ、イチジクです、イチジク桑、イチジクですね、イチジクを栽培していた、農夫、すなわちビジネスマンなんですよ。羊を飼ったり、この農地を持ったりとして、彼は南ユダに住む、生まれ育ちました。このテコア、一節のところにテコアというのがありますが、エスラレムじゃない、エルサレムの南18ギロン、ベツレヘムの近くですね。その本当に小さな町の農夫ですよ。すごいでしょ。そんな人になんで訓練を受けたね、預言者たちやいろんな神の器ではなくて、レビ人や祭司たちではなくて、なんでこんな田舎の小さな町の羊を飼ってるおじさんに、おじさんなんて言ったら失礼かもしれないけど、思いません？召されるんですよね。まあ神の目にとっては、まあ誰であろうが神の御心に生きようと、御言葉に従って祈って、神そばに、神様のそばにいたいと思う人に、神は幻を、神の言葉を見せてくださる、与えてくださる、見せてくださるんだということですから、牧師や宣教師たちだけが献身者ではないということです。私たちはみんな神のそばに生きる主のアモスだということをね、神の言葉を託されたアモスだということを私たちは覚えたいと思うのでありますね。年代は BC760年、ピンとこないでしょうが、北王国イスラエルではヤロブアム王2世、南王国ユダはウジヤ王、比較的まだ早い方ですよね。っていうか、このまだ要するにこの時代っていうのは、 一番栄えた時代です。この後どんどん衰えていくわけですが、イスラエルも、ユダも、侵略の危機もなく、すなわち軍事力も強かったということですね。経済力もあって繁栄していた時代です。ですから人々はそれらのものに、神ではなくそれらのものに頼ったわけですね。心の外は、なんか華やかにうまくいっているように見えるんですが、人々の心の中には、それとは反対に罪と欲が満ち溢れ、神からどんどん離れ、お金や豊かさに頼り求めて偶像に走っていった、不信仰の時代です。アモス書の内容ですが、そのような豊かな時代に、私たちの時代と重なりますでしょ。民の罪とやがて来る神の裁きを予言するために召されたアモスの言葉には、人々は耳を傾けなかった。アンポピュラーだったわけですね。何をそんなこと言ってんだって、今こんなにうまくいってるじゃないかって、何が裁きだって、私たちは神の祝福を受けてんだって、そうみんな言ってたけど、そうではなかったわけですね。その神の警告を退けたために、その警告が現実となってしまったわけであります。神はさまざまな警告を与え、今日の箇所ですが、近隣諸国やユダの行く末を示すことで、北イスラエルに悔い改めて戻ってくることを求めたんです。皆さん、少しちょっと変わってるかもしれませんけど、これアモスっていうのは南王国ユダ出身なんですのに、アモスは北イスラエルに使わされた預言者なんですね。それも少し頭に入れていただければよいかなと思いますね。一節がね、テコは彼の町ですね。先ほど地震という、人生の地震は何でしたかという話をしました。ところで職業を選べるとしてなぜかって言ったのは、これはアモスに突然、彼の職業と全く違う預言者としての働きを神が与えられたということから、ちょっと質問を作ってみたわけですが、二つ目の地震、これも一節、地震があったということね。これはゼカリア書の14章にも書かれているんですが、そこから BC の760年であるということが分かるんですね。それ以降の出来事であります。これを760年以降にアモスは活躍するわけですが、ですからビジネスを置いてですね、彼は出て行ったわけですよね。もしかしたらその彼が持っていたビジネスが彼のこの預言者としての働きを支えたのかもしれません。神様というのはね、不思議なことをなさるんですよね。私たちの人生の中でこのことのためだったのかって思うような時が来るのではないかなと、エステルも言ったように、この時のために私は王妃として召されたんだと立ち上がった時があったわけでありますよね。そんなこのアモスに神は、イスラエルのために幻を見せるんですね。自分の国ではなくてイスラエルのために、このアモスは神の言葉と幻を託されるわけでありますね。2節いってみましょうか。このところで、私はラバの城壁に、火を放とうと、これ、実はですね、ごめんなさい、ちょっと変なとこ行っちゃったですね。彼は言った、主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される、羊飼いの牧場を乾き、カルメルの頂は枯れると。大丈夫、叫び声を出される、これライオン獅子が吠える、叫び声のことですね。ですからそのように神が警告してるってことなんですね。豊かで平和な時代にそのような神の御言葉を聞く耳を私たちは失ってはならないということですね。羊飼いの牧場は嘆きって、これ羊飼いの牧場って、これ南ユダのことです。南王国のことは嘆くと、今嘆くような材料ないじゃないかって言っても、いや、やがて嘆くと、神の言葉を聞かないならば。そしてカルメル山ってね、あのエリアのところで有名なあのカルメル、あれは北イスラエルですよ。あのカルメルの頂は彼ら豊かな場所だったんですよね。バールのね、本山であったわけでありますし、豊かな北イスラエルは衰えるということを、この豊かな時代になんてこんなことを言うんだって みんな言ったでありましょうね。だから預言者っていうのは辛いね。あ、ポピュラーでないですよね、神の言葉を語るっていうことは。さあ、それではですね、今日の箇所全体のところは実はですね、イスラエルの近隣諸国6カ国と、そして最後にイスラエルの隣、まあブラダーですよね、兄弟であるユダについて。これ土台はイスラエルにあるんですよ。北王国イスラエルにあって、アモスは北イスラエルに使わされるわけですが、でもその北イスラエルの近隣諸国6カ国と、それから南ユダについての裁きについて、北イスラエルに神は警告を与える、そういう場面でありますね。その7つ、6つプラスユダ、すなわち7つのこの全てに繰り返されている言葉が、もう読んだ時にお気づきになったかもしれませんが、いくつかあるんです。例えば犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のため、その後も言ってもいいかもしれません。その後も必ず出てくるのは、私はその刑罰を取り消さないという、ここまで入れていいかもしれませんが、これがですね、7回繰り返されるんですね。すなわち同じ言葉繰り返されるってことは、どういう人であって、まあ、ユダにも、ユダでない異邦の民にも、この語られるということは、どんな人にも神の言葉というのは、望むものであるということですよね。クリスチャンであろうがノンクリスチャンであろうが、神の言葉の下に私たちは等しく取り扱われるんだということを知ることができます。さて、犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のためって、これはですね、いろいろ学者たちもいろいろ意見が分かれるところでありますが、まあ、完全数っていうのは聖書の中に3、7、12というのが完全数ですね。神の数字としてよく使われるんですが、これ3と4ですね、足すと7なんです。かけると12なんです。そして3というのも、これは完全数ですから、3を超える4という限界を超える罪のことを表しているだろうと。あるいは繰り返して繰り返して行われるこの罪のこと、悔い改めることなく罪のことを表しているのであって、3つ4つという数が問題になっているわけではないということなんですね。また同じ言葉、もう一つの同じ言葉はですね、繰り返された言葉は、火を送ろう、焼き尽くすというこの言葉ですね。すなわち神の裁きについてです。私たちの神は焼き尽くす火ですと、ヘブル書12章の29節、これ裁き、神は焼き尽くす火ですと、私は火を地上に投じるために来たのだ。これどっかで聞きませんでした最近聞きましたね、この日曜日の聖書箇所ですよ。ここから日曜日のメッセージは語られましたね。ヘブル書の12章の29節も引用しましたが、火を平和ではなくて火を地上に投じるために私は来たとイエス様は言われた箇所でありますね。神は火で罪と不信仰を焼き尽くし、全く新しい清い神の民、神の国を作られるんだと。火で何か中途半端ではなくて全部焼き払った上に、もう一度新しいことを始められる神なんだということを、この日曜日も学んだばかりでありますね。すなわちこれは滅ぼすための火、裁きではなくて、私たちが悔い改めて清められ、新しくされて立ち上がること、もう一度立ち上がることができるための神の火なんだ、聖霊の炎なんだということを、この旧約聖書からも学ぶことができます。これのことが繰り返されているんですね。ですから神の言葉、裁きというのは、どんな人にも語られているものであって、どんな人であってもこれに応じて神の言葉に応答するならば、私たちは新しい出発を、新しい命をいただくことができるんだということを、この福音の素晴らしさ、ここで伝えているんだと思うのでありますね。さあ、それではその7つ、6つの近隣諸国とユダについて学んでみましょう。そこに1から7まで、番号をつけてありますので、こうしておくと少し分かりやすいかなと。まず最初ですね、3節から5節、これはダマスコです。ダマスコという言葉が出てきます。これはアラムの首都がダマスコです。 3節で鉄の打刻機でギルアテを踏みにじゃ、ギルアテというのはイスラエルのことです。アラムはですね、イスラエルを攻撃し、牛が引くその打刻機に、捕虜たちを捕らえた者たちを引き殺させたという、そのことを言っているわけですね。そんなアラムに対して、刑罰を取り消さないと、私が語った約束を裁きは取り消さないと、あなたが悔い改めて帰ってこない限り必ず起こる、神の言葉裁きの確かさを述べているわけであります。4節にハザエル・ベン・ハダテという名前が出てきますが、これは2人ともアラムの王の名前であります。4節、火を送ろう、神殿を焼き尽くすと、この約束の通り、神の言葉の通り、悔い改めないアラムはやがてアッシリアによって神殿が焼き尽くされることになります。2つ目は6節から8節、ガザです。今もガザ地区ってありますでしょ、あそこです。これはペリシテ、あの海辺はペリシテ、あのペリシテって言ったゴリアテですよね。あのペリシテのこの主要都市の一つです。5つ大きな都市がありましたが、そのうちの一つガザ。そして8節のアシュドテ、アシュケロン、エクソンと、これもペリシテの五大都市の名前であります。3つ目は9節から10節、ツロ、これはですね、ガザからちょっと北の方行きますと、これも地中海沿いの町ですね、国でありますけども、貿易で栄えた国であります。ツロ。4つ目は11節から12節、アモンですね。14節、ラバの城壁に火を放とうと書かれておりますが、アモンという国が最も誇ったものはこの首都ラバの城壁だったそうです。堅固な素晴らしい城壁を持っていたんですが、その城壁に火を放つ、すなわち私たちが神に敵対し、また自分の力に頼る、そこに火を放つって、私たちに同じことが言えるんじゃないでしょうか。私たちが最も誇り頼りとするものが神以外にあるとするならば、それに神は炎を下すということでありましょう。6番目は2章に入りますが、1節から3節、モアブであります。この先ほど忘れましたけど、エドム行きました、エドム飛んじゃいました、あ、注意せず、エドムね、これはですね、イサクの、 あの双子だったですよね、イサクはね。で、兄がエサウ、ね、兄のかかとを掴んで出てきたっていう話ね、生まれた時から。それから長子の権威をこう奪ったわけですが、その兄エサウの子孫です、このエドムというのは。ですから要するに考えてみれば兄弟みたいなもんですよ。敵じゃないですよ、これは。エドムというのは、親戚も兄弟であるのに、エドムはペリシテ軍と異邦人と連合してユダを略奪し攻撃したのでありますね。ですから神は怒っているわけですね。ここで兄弟喧嘩はいけないということですね。兄弟の怒りを許さない心を持っていてはいけないということでしょうね。ついでながら、このモアブという2章のね、これもアモン、上のアモンと同じく、親戚です。ロト、アブラハムの甥のね、ロト、覚えてます、創世記のストーリーね。ロトの子孫です。随分昔の話でありますけど、ですからモアブもイスラエルの親戚であるわけですよ。元をたどれば、ね、同じ、なわけですから、ここにもね、ですから私たちは互いに違いがあっても愛し合わなければならない、許し合わなければならないということを教えられるのでありますね。2節のケリヨテ、2章の2節ですが、ケリヨテというのは、これはモアブの首都です。そこに角笛の音と書いてありますが、これは戦闘開始の時に吹く音です。戦国時代ブーって、なんか角笛、なんだ、なんかほら笛、ほら、私が作るのはほらですけど、ほら何あれ、ぼーっていうのね、ほら大河ドラマなんか見ると、ぼーっていけーってやってるじゃないですか。あれですよ、あれ、あの笛、 うん、どういう笛とかな、もっとねあのこのヤギの羊かあれあのこの長いものでブーってんですね、そのことですね、すなわち戦いの、ことを言ってるわけでありますね。さあこの、ダマスコ、ガサ、ツロ、エドム、アモン、モアブというのはイスラエルの近隣諸国です。しかし最後の7つ目は2章の4節5節をちょっと見ていただけど、これはですねユダですよ、ご存知のようにイスラエルは北王国と南王国に分裂しましたでしょ。南王国、2部族と北の10部族、北の方が圧倒的に力を持っていたんです、まあ、10対2みたいなもんですからね、なんですが、これその力を持っているイスラエルに語っているんですよ。で南ユダのこと、まあ、自分の本当の兄弟っていうか、なんていうんですか、一番近い兄弟ですよね。私はその刑罰を取り消さないって、これ今まで3節4節5節ずっとつないできたこの異邦の民やこの他の近隣諸国に国に対して語ってきたと全く同じ言葉ですよ。神の裁きの日が及ぶのは近隣諸国だけではない、私たちはクリスチャンだから大丈夫だ、いやそうではないですよ、私たちも神の言葉に従えないならば同じ結末を、ね、同じように滅んでいくんだということを神は言っているのでありますね。同様にユダにも及ぶと。さあそしてこの4節5節に、ね、ユダの罪が書いてあるんですね。そのユダの罪は3つです。ここに書かれているのはまず第1番目、主の教えを捨てたって、神の言葉を捨てたっていうことですね、無視したということですよね。2つ目、捨てて守らなかった、まあ、捨てれば守らないですよね。ですから捨てたら無視してはいけないということです。神の掟を守るためには神の言葉を捨ててはならないということですよ。無視してはならない、遠ざけてはならないということ、分かりますね。そうすると3つ目どうなるかというと、従ったまやかし者って、これまやかし者っていう言葉は偶像礼拝っていう言葉です。すなわち彼らにとって偶像礼拝っていうのは異教の民、異教の神ではない。彼らの偶像礼拝は富、力だったんです。イスラエルもユダも偶像の神を本気で信じて、礼拝していたわけではないわけです。豊かさの家にバールも豊かさの神ですから、自分たちが豊かになるためにそれらの神も否定しなかったんです。これが問題です。あたかもなんかイスラエルのヤウェを信仰捨ててバールやアシュラに走ったように思いがちですけど、そうじゃない。そんなことないでしょ、私たちクリスチャンも。あれないでしょ、そんなこと。神を信じていながらこの世の富、自分の力、自分の権力という偶像礼拝をした罪です。人ごとではないですよね。私たちもこれユダの罪。神は北王国、ちょっとその下書きました、イスラエルに南ユダの罪と裁きを見せて警告しているわけです、ね、今ユダでしょ、7番目。当時、南ユダは北イスラエルほど経済も軍事力も強くなかったんです。北イスラエルの方が圧倒的に強かったんです。圧倒的にこの経済力もあったんです。影響力もあったんです。それゆえに北は高ぶったんです。北イスラエルほどは神から離れていなかったんで、ユダも罪を犯したんですが、今日ユダの罪が責められてですよ今。でもそのユダはそれでも北イスラエルと比べればずっと神に近かったんです。まだ北イスラエルは軍事力、経済力、強さはあったけど、人の神から離れたんです。南ユダはむしろ神に近いというか神に従っていったって言えるような国であったにもかかわらず、そのユダでさえも神はその罪を見逃さないって言ってるんです。ならば北王国のあなたたちの罪はどうなることかってことを神はここで北に、警告を 発しているわけです。にもかかわらずそのユダでさえ罪を悔い改めなければ滅びることを神は預言者アモスを通して北イスラエルに警告したが、イスラエルは耳を傾けることなくどうなったと思います？南ユダが先滅ぶんだと思います？皆さん、その弱かった逆ですよ。先に滅んだのはイスラエルです。しかも南ユダよりも137年も先にあっという間に滅んだんです。自らの力に富に頼るものは神の前にあっという間に滅んでいくということです。弱かった、あのユダが、まあユダも最終的にはそれでも悔い改めることなく滅んでいくんですが、それでもイスラエルよりは長く生き延びたという歴史でありますね。最後のパラグラフ、平和で満ち足りて栄えた時代に生きた神の民は、この時代と重なってると思いません？このアモスの時代、豊かな時代ですよ。何の問題もない、その時代に神は私たちの心の中をご存知であって見ておられた。そして今目に見えるものは全部うまくいっている、豊かであって神も祝福してくださると思っているかもしれないが、牧者の牧場は嘆き、カルメルの頂は枯れると、やがて枯れると、神が語ったにも警告したにもかかわらず、それに耳を貸さず無視し、主の教えを捨てて守らず、自分たちの力と繁栄というまやかしものに心とらわれ従い続けた。豊かな時代に生きる私たちこそ同じ過ちを繰り返すことなく神の前に、御言葉の前に清く正しく生きなければならないということです。どのような時代であっても、誰であっても、私たちは高ぶることなく謙遜に神の御前に、神の言葉の前に生きるものとなろうでは、させていただこうではありませんか。今日はあの旧約の民のこの不信仰を学び、私たちが、私たちも滅ぼされることがないようにと神が願っておられることを心に留めながら祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日はアモスを通してあなたが語られた警告に、あなたの民は耳を傾けませんでした。自らの豊かさとまた繁栄に心高ぶり、まるで自分たちの力かのように神の前に清く生きることをしなかった彼らの結末を、今晩私たちは自らの身に聞くことができ、見ることができ、心から感謝申し上げます。どうか裁きの炎ではなく聖霊の炎によって私たちの心の中を隅々まで焼き尽くし、我らの神は焼き尽くす日ですとあなたが語られた通りに、今晩私たちのあなた以外のもの、偶像礼拝を、神を焼き尽くしてください。もう一度清めてくださいますように。愛する兄弟姉妹と、いつもいつまでもあなたの御言葉の前にへり下って生きることができますよ。尊き主イエスキリストの名前で祝福して祈ります。アーメン。 1,2 分祈りましょう。どうぞ大滝美恵子さんのためにも祈っていただきたい。